熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長平代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて6月に入りました。
はい、
もうね、1年も半ば
半ばですね。
6月といえばジューンブライドの季節です。
なるほど。
塾長どれくらい前ですか？
僕ブライドはもう結婚してもう40年事故になるんちゃうかな。40年ぐらいよね。
40年前の、あの婚約指輪ってどうのでした？
いやだから僕らは長男やからね、あの基本的には結婚式までは親の役目やから、親が準備して全部 やりましたけどね。お金は僕は一銭も、僕給料全部家に渡しました。
え、嘘。
そういう風に習慣づけられてるから給料は全部家に渡すという昔から、今でも
それ。そこからお小遣い制ですか？今も、
小遣いは自分で頑張って稼げ言うてバイト行ったりとか
して。あ、おっしゃってます。今もバイトしてんですか？じゃあなんか。
いや今はバイトしてへんけども寂しい生活をしてますね。
またハモハモハモハモ言ってるじゃないですか。さっきからさて、昔はあの婚約指輪は給料3ヶ月分なんて言われていましたけれども、最近先日行った調査結果によりますと、婚約指輪の金額が夫の給料の約1ヶ月分になっていることが、プラチナジュエリーの広報機関でありますプラチナギルドインターナショナルが発表した調査結果で分かりました。
なるほど。それは昔っていつの話か知らんけどね、給料が5万円ぐらいの時やったら15万円やったら3万円やったけれども、今は1ヶ月分で、20万とか多いしてたら30万ぐらいもらうから、それでいいんじゃないですか。
指輪じゃない人も最近多いんですよね。時計とか、ずっとつけられるものだったりとか、あとは家財道具になったりとか、マンションの頭金になったりとか。
それは好きでに僕はしたらええのちゃうかなと思う
けど、結構なんかなんとかのシビアっていうか現実的なカップルが増えてるのかなっていう印象なんですけど、
これからね人生のスタートラインをお互いに組んで共同作業すんねんから、まあまあできる範囲で十分やと思うけどね。要はそれから何十年か添い遂げて、その50とか60になった時に2人がどういうとこにいるかっていうのは大事。
結婚50年って金婚式？
金婚式
もうすぐじゃないですか。
そうや。
そりゃもうダイヤも給料10年分ぐらいですよね。
いやそんなのはもう細かいこと言うとあかん。
え、何ですか？
そういうことはねもうちゃんとしてあるから、心配しなくても、それよりも2人でその何十年間共に人生歩いたっていうのがええねん。
あ、確か。いや多分女性はそう期待してると思うけどな。
いやだからそれは十分してあるやん。
あ、まあ塾長はね、
僕は十分したりするべきこと、ね、僕は誕生日なんかもう結婚してからずっとちゃんとしてるし、金額の高い低いは別にしてね、
オレンジ色の箱のね、キラキラしたやつとか、
そんなんもう何個も渡してる
やん。いいな。
だからそれはね、そんなんはまあたまたまできるだけで、そうやな、死にその何十年間共に歩いてね、共に歩くっていうのはええねん。
なるほど。金婚式って何するんですかね。なんか男性から女性にお祝いとかありましたっけ？
もう何でも男性から女性ばっかりしてるなほんまにもう
もらえるものは何でも。
僕らもねあんまりもう奥さんがもらうことないな。
スイート10ってあるじゃないですか、10年目のダイヤみたいな。
それはもらうのやろ。
女性はそういう生き物ですからね。
いやもうそうやなし、お手紙を欲しいとかね、
でもそうい
うありがとうっていう手紙を添えるとかね、そういうね現実的にね物とお金は言うたら愛が愛ですよ。
みんな笑うしかないんですけども
愛が全てなんです。
さて、番組では皆さんからの部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしております。長田塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp です。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都水族館の割引券をペアでプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りします。
Cause what your way。 これ引っ越しのご挨拶に。
あらどうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ今時間
ある。いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探し What your way。
月決
金太塾
長栄や。長田塾長は株式会社長栄の社長として企業経営をされています。今日は経営者として組織人材について詳しくお話をお伺いしたいと思います。塾長改めてよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあまずは会社にとって理想の組織とはということなんですが、どんな組織が理想の組織になりますか？
いや別に、まあ、自由でええのちゃうのかな。
自由、
いやあんまり こだわらず、うんうん、こうなんか肩にはまるやなしに、もうどんな肩にでもはまっていけるような、うん、そういう自由さがなかったらあかんじゃん、うん、
でもその自由をこうね与える環境もすごく大事かなと思うんです
けど。いやだからね、僕はね何でもいいと思うんだけども、その人の道に反するとかね、そういうことは絶対にあかん、うん、
いつもおっしゃってますね。
それ以外は別にね自由なんや、人間は。だから入って会社に入ってきたら、そこの会社に何を求めるか言ったら、まあ、会社を良くしようとかそんなのはもう後でええと、あなたがそこの会社でどのような夢を実現することができるかという、そういうことを自由にやらせる会社がやっぱりええわけな。
なるほどね、うん、組織にとって最も必要なものとなると何ですか？今ちょっとお話ありましたけど、その目標はありますか？
やっぱりね、信頼関係やろね。やっぱり人と人とが集まって食っていくために仕事をするんだけどね、お互いにやっぱり信頼できる関係ないとあかん、そこにはね嘘偽りがないと、なんかカッコつけたりとかそんなこと全然必要ないと、正しいことは正しいんやと、あかんことはあかんねんやってはっきりやっぱりしてですね、やっぱ信頼関係のある人間の集まりでないとやっぱあかんと。
長栄さんはみんな社員さんもとても仲がいいイメージがあるんですけど、
まあそうやもね、仲良しクラブでもこれあかん、ね、会社っていうのは仲良しクラブちゃうねん、自分の夢を実現するための組織ね、自由にいろんなことを発想してね、何かに向かって一生懸命努力するというそういう集まりなんやから、なんかあんまりね仲良しクラブは僕好きやないね。
そうさせるために何かこう仕掛けじゃないですけど特別こうやってらっしゃることってあるんですか？
いやだからよくやる人はより多くの収入を得て、いいポジションに上がっていく、やらない努力しない人はそれなりしかないというね、そのよくやってる人、努力してる人間にはそれなりの報酬があるというのは当たり前のことやろ、そうでないとやってない人とやってる人を同列に使うとやってる人がかわいそうや、だから頑張る人にはより多く、上限なしに、頑張らない人はそれなりと、これもはっきりして
る。なんか CM みたいですけど、
下がっていくというのはないね、それなりない。
塾長はその人事制度だったりとかにはいろいろこう口出しとかはされてるんですか？
いやもうほとんど口出ししない、それは私の職員でもないし、僕は自分のやりたいことをどんどんやっていくだけで、ただ一番言うてるように最初に言うたように人の道に反することはダメですよと、これ以外は何しても構えない、
なるほどね。
例えばね、法律でもね、法律が正しいとは言い切れへんっていう、法律で間違ってても人として正しい場合もあると、だから右の方法を打たれれば左の方法っていうのはもし自分の子供が見とったら何やお父さんって言われる、
結構社員の方ってこう直属の上司を飛び越えて社長に相談とかあるんですか？
いやそれは別に商談してもそれはいいんです、だけども相談しましたよと必ず報告しなさい、そうでないと気もあるよ
なるほどね、
逆が自分が飛び越えられる立場であれば、そういったことがやっぱり一番重要だと思うね。
有能な企業を経営していくにはやはり人材、これが一番大事になってくると思うんですけれども、組織にとっての必要な人材というのはどういう人材だと考えていらっしゃいますか？
そうだね、やっぱり行動力のある人ね、
自分に、
行動力があってね、それでなぜなぜと自分に聞いて、例えばできひん場合はなぜできひんやろという頭をつこって考える人、
できなかったらできないままでしないということですよね。
そう、ただ言われたことをするのはね、それは機械なんですよ、自分で考えて自分で行動していくっていうのが大事でね、 だからその辺がちゃんとできるかできへんかがやっぱポイントやね。
それって最初に見抜けます？大体こうお話
で最初には簡単に見抜けない。だからやらしてみて、どういうふうにするかいうの見ながら、ただね、誰でも彼でもがに日本中が4番打者とか総理大臣ではないや、
はい、
それなりのポジションっていうのはね、できない人はその人ができる仕事を見つけてそこへ置いてあげる、そんな彼はねそこで一生懸命やるよ、それは経営者の立場だ、だからできひんからお前やめっていうのはあかんねん、できひんやったらできる仕事を探してそこへ生かしてあげる、そんな水を得た魚のようにね彼は頑張る、
適材適所ってやつですか。
それがやっぱり一番大事
だ。なるほどね、あの社長という立場としてやっぱりこう人を動かして会社を動かしていくわけですけれども、どういうところが一番大事に、
いやその人を動かしてそんなお茶苦なことは考えてないんで、
でも結構こうあれですよね、塾長がこれやれって言ったらみんながこうガッて動く感じのところあるじゃないですか。
まあそんなことないけど、まあ別に嫌やったら嫌やって言うたらええねんからそれは
言えないでしょ。
だけどこれやってくれへんかっていうのは、そのただ単にやれやなし、なぜやるかとかね、なぜこれをどういう方向に向かってやるか、何を目指してんねんっていうことを周りをちゃんと説明をして、そうでないとなってほしいんよな、何やってんねん分からへんねんから。
確かに。
だからこれは何を目的としてやんねんっていうことを説明してやる。
あの社員のモチベーションってどうやって上げてるんですか社長は。
社員のモチベーション、それはやった人はより多くやろ、やらない人はそれなりにやろちゃうの。や
っぱりさっきからそれを強調してますけど、
例えば自分は職責が上がって収入を多くしたいとかね、そういうのはやっぱり目標にするでしょ、やっぱりお父ちゃんか奥さんがですね、自分の旦那に向かって頑張ってやるのはそれなりに家に対して収入を余計入れるっていうのも非常に大事だ、
確かに、まあ、そこが一番ですよ ね、
そうでしょ。収入が少ないと怖い怖い顔してるけど、収入が余計あるとニコッと笑うやん。人間って貧乏で辛いねんから、
まあそしたらまあモチベーションもね上がりますしね。
そう、それがね、僕は一番大事だと。だからお前がいい生活してね、何かに目標に頑張れと、頑張れと、努力しなさいと。例えばね、週休2日でね、土曜日日曜日休みで朝9時に来て夕方6時に帰ってね、夜ね週に2回ぐらいは家族でご飯食べに行って、年に3回ぐらい旅行行ってて、そんな生活してたらね、良くなるわけがない。人が住んどった時に頑張って仕事して、人の2倍も3倍も5倍も仕事してね、そして人よりも上に上がっていくね。
でも結構社長は家族思いといいますか、社員のその家族に対しても気配りをされてる感じがするんですけど。
いやそれはね、その人をお父さん頑張りやって支えてくれてるのはやっぱり家族なんやから、やっぱり家族に対してもうちの会社のもう家族みたいなもんやから、だからそれは頑張ってもらうのは大事なことやし。
でもなかなかそこまでやってる会社とか企業ない気がしますけどね。
なんでやっぱりね、腐れ縁というか縁がありで、こうやって同じ職場で何年間一緒に共に暮らすねんから、それは家族みたいなもんでしょ。
なるほどね。
頑張ってね。
あの長い会社経営の中で逆に失敗だったといいますか、まあ、ちょっとこれは失敗したかななんてことはってありましたか。
一箇所だけね、まあ、仕事っていうのは失敗したら成功したら連続でね、失敗してもね、あこれをしたら失敗したなっていう勉強なの、だからそれはそれでいい、ね、僕昔ね、少なくして最初スタートラインした時に人が一人余っててね、それ辞めさせたことあんねん、悪いけどもしんどいし言うて、あれはね未だに悔いが残ってんねん。だからそのしんどいからね、人を減らすっていうのは、それは経営者を自己否定をしてるのと一緒やと、彼らがせっかくやられてきてんから職場を作ってやると、作って仕事をさせると、これはね経営者の責任だよ。だからリストラとかね、そんな確かに分からんこともないけども、だけどもあれはね、経営者が自分に抜点したのと一緒でね、何かやっぱり新しい業務を作ってね、そこへ人を投入していくっていうね、経営者のあり方やと思うけどね、
人を生かしていくっていうことですよね。
そうだね、やっぱりこう、なんか勤めに来たらなんかこう縁があってんから
、確かに
その縁は大事にして、ね、やっていきたいなと僕は思うんだけどね。
まあそうですよね、でね、いろんな経験が宝になってきますし、それがまたこの会社を良くしていくという感じです、ね、
いやいや僕は会社を良くしてとは言うことはないよ
確かに言ってない
会社みたいなね別に良くなっても 働いている個人個人、またそれに関わっている周辺の方が良くなってもらわないと困る。い
や、それが多分きっとつながってるんですよね。
それがたまたま ね、結果的に良くなったいうのはそれやけど、会社のために頑張れて、俺社員の人に言うたら頑張ってもらわなくても結構ですあなたは自分のために頑張ってください。これは僕は第一番にいつも言うてることだよ。
最後になりますけれども、これから長栄をどんな会社にしていきたいと思われていますか？
僕はね、この仕事をやりちゃった時に国際的な仕事をしたいって昔から思ってる、うん、
はいはい、
だからおそらくね、少子高齢化で日本はですね、これからやっぱり経済活動も追っていくやろと。ということはそれを求めるのは海外だよな、
うんうんうん、
だ海外は人が増えてるし、
ええ、
だから僕はうちの会社としたら将来はね、東南アジアを証券としてね、仕事をしたいと、うん、もうそれ言ってます。
へ
で、まあ、外国の人もうちに入ってきます、
ええ、
だから海外の人もたくさん日本へ来ます、
うん、
だからその例えばタイとかね、この間も食事しててタイ支店やる言ったら行きますよ、ね、ベトナムええでとか、うん、フィリピンとかええでとか、うん、まあ、欧米はでは無理やけども、うん、ASEAN で仕事をするようなね、人がたくさんいますから、
うんうん、
そういった将来僕はなっていくのちゃうかな。だから日本の家主さんも多くの人を日本へ来ていただいて、共に東南アジアで頑張ろうという、まあ、そんな会社になればいいなと心の中で思ってるんですけどね、まあ、僕生きてるうちは無理やと思う。
まだまだ長生きしなきゃいけないですね。でもね、
いやいや、長生きは僕一応70歳で死のうという予定で昔から生きてきてるから、
もうあと4年間という。そういうこと言う人に限って長生きするから大丈夫です、まあ、
それは知らない何とも言わ、もう天命に任すと
確かに、
はい、
さてこの時間は浅田塾長に株式会社長栄の社長として組織人材というテーマでお伺いしました。塾長ありがとうございました、
はい、
それではここで一曲です、
はい、今日はですね、サイモンとガファンクル、明日にかける橋、
いいですね、
はい、
はい、それでは
お部屋探しは長栄。
あ、こんにちは。
あ、引っ越し片付いた？
はい、あとカーテンつけてやっと。
そう、それとなんかわかんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの長栄マンション、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。
お部屋探しは長栄。
月決
金体塾
超エア人体のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み、疑問、質問などに、熱血賃貸塾長栄庵塾長、住まいに関するスペシャリスト長栄堂長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都水族館の割引券をペアでプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしております。そしてコーナーの最後には長田塾長に今週のツボを発表していただきます。さて今週もたくさんお便りいただきました。ありがとうございます。今日は木津川市の匠さんからいただいております。ありがとうございます。京都市内は近いうちに派手な看板が出せなくなると聞いています。派手な看板はおとなしい看板に変えないといけないんですよね。費用はお店や会社の負担になるのですか？勝手に条例と後から決めてやらなくてよかった面倒なことまでさせて費用まで負担していたらかわいそうな気がします。詳しく教えてくださいということです、
うん、なるほどね。実はもう看板の工事はですね、
はい、
去年ぐらいでかなり厳しく言われてですね、変わりました。当社の方もですね、まあ、看板を取り替え1000万円以上かかりました。
それは会社が費用負担ですもんね。
全額負担、全額負担、で多いですよ、そういうところは。京都市内全域ですから、その例えば周辺へと山科からですね、伏見地域ありますね、田んぼの横の看板でも文句言うんです。
Eガレージは大丈夫ですか？
Eガレージも場所によってはね、ダメでしょうね。大きい看板大きくするとかね、大きさも全部決まってる、高さとか色合いとかね、あれまあグリーンやからね、まだ比較的マシなんですけども、例えばお医者さんの看板とかね、何かや分からなくなってしまうとか言うとありましたけどね
まあ、いろんな事情があるでしょうね。
前も言いましたよね、ヨーロッパの件も話したけども、やっぱりもう少しですね、開発するところ、うん、残すところをきちっと分けて、真剣に都市計画をやる専門職を入れて、将来50年100年に向かって京都市の都市計画をやるっていうのはいいんですけど、いやだ僕が思ってるだけで、言うべきことは僕は 言わなあかんと思うね。だからそれはなぜか言うたら、やっぱり将来にわたって京都を良くしたいという気持ちは強いから、 そういう意味ではね、確かに看板外してそういう落ち着いた街並みを作っていくのは、まあ、文化観光都市として京都は必要なんですけどね、何十年かけてそうなってんから、まあ、もう何十年かけないけどそれに近い状態でもう少しうまくやっていくと、そういうことをやっぱりやってもらわないと。
それでは塾長、今週のツボです。
もっと真剣にやってちょうだい。
最後ちょっと柔らかく
なりました。柔らかくなりました。
さあ、このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp です。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都水族館の割引券をペアでプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超ええやんの番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りをお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
お部屋探し What's your way?
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超ええはあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切にマンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは超ええ。
月決
賃貸塾
超ええやん。お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。塾長、それではお知らせいきましょう。
はい、今日もタッチで簡単超ええやん、タッチで楽ちん超ええやん、井上部長頑張ってちょうだいね。
あ、でもほら着々と増えていますし、
まあ、着々とね、まあまあ10年かかんな。まあゆっくりやりましょう。慌ててもしゃあないからね。やっぱりいいもんはさけどね、自然に広がる。
そうですね。さあ、そしていいガレージです、はい、25,000円で看板を購入していただきまして、お持ちの駐車場に設置していただきます。そうしますと長英が提案しますいいガレージのインターネットシステムに登録できるシステムです。ちょっとマイナーチェンジしてみたんですけど、
あ、まあまあ今日はもうそんなもんにしとこうか。まあ1日からですね、はい、一応ベルビー桃山がスタートラインしましたね、
はい、
まあ、あと京都市内にはね、あと2カ所ぐらい僕はあったらそういうの大体網羅できるかなと思って、
ベルビー今何カ所あるんですか？
今14、
14、
富士に1カ所だから15ですね。だからもう今度15やからね、だからあと2カ所ぐらい北の方に作ったらそれで大体網羅できるんですね。だからそれやったら次へ その例えば滋賀県は今1カ所なんですけどね、はい、管理物件はそん少なくて、あと宇治とかね、あと大阪をもう少しやっぱ増やしたいなというふうに思ってますね、う
ん、そして長英さんにやってほしい企画も募集しております。前回はラーメン企画ということで非常にたくさんのご応募をいただきました。ありがとうございました、はい、さあ次は何の企画をしようかということなんですが、秋頃を目指してまた塾長がいろいろと考えていらっしゃるようで。
そうです、なんかね面白なかったらあかんね、企画っていうのはやっぱりユーモアがないとあかん。そういうのを、まあ、数多くやりながらね、なんか長英さんの管理してるマンションに入っておもろかったなとかね、楽しかったなっていう、そういう思い出作りにしてはいいと思う、
ね、
でもっと住んでたいなと思えるような企画をね、もっとやってきた。
ぜひね、長英の管理物件のお住まいの方は楽しみにしていただいて。
そうです、まだまだやりますよ。
はい、そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長営代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の長営の提供でお送りしました。